はい。じゃあ続いてですね、発表の方を進めたいと思います。あなたの IP アドレス狙われていませんか？経路ハイジャックと RPKI ROA というお題で、松崎さんと川端さんの方から発表いただきます。はい。それではお二人よろしくお願いします。
しばらくお待ちください。じゃあ、ここからは、あなたの IPv4 アドレス狙われていませんかということで、IIJ の松崎さんと JPNIC の川端の方から、45分でしたっけ？ はい。じゃあ、大体そんな感じでやっていきたいと思います。はい。で、はい。で、もう、話すとこの2人ですというとこです。で、もうこれ毎回この話をすると出すんですけど、もうアイアナの在庫がなくなって14年が経ちました。本当？そうだね。2011年なんで。2011年の2月に枯渇しました。で、今そのもうアイアナはありませんと。で、あと、RIR のレベルも、申請してほしいっていう分の、数がもらえるっていう状態ではなくなってますと。一番最後、アフリニックはもう2020年に枯渇したので5年経ってますと。で、あとは、指定事業者の皆さんとか、他の地域であれば LIR の皆さんの在庫にかかっているという、そんな状況になっています。こちらの右側のグラフが、ジェフ・ヒューストンさんという方が、データ収集して出している IPv4 アドレスレポートというところで、枯渇するときには皆さんこれ、ひたすらリロードするような感じで見てたんですけども、もうグラフこんな感じで、もう底のところをこう、舐めているような感じになっています。はい。で、こういうところで、V4 アドレスが手に入らないというような、ことがあります。で、JPNIC にもよく聞かれるのが、V4 アドレスもらえますかというところで、一応、もらえますと。で、ただ、512個しかもらえませんよ。で、1回もらったらもう複数回取れませんよというようなことを言っています。で、当初は最後のスラ8、最後のスラッシュ8ということで、JPNIC の地域は103のスラ8っていうのを配ってました。ここから512個出してたんですけども、この103のスラ8っていうのも、2023年の10月には、配れる範囲がなくなっちゃいました。で、じゃあどうしてるかっていうと、もう APNIC に一遍返ってきた、在庫を配ってます。で、この前、一昨日ぐらいに、割れてたのが165の100とかいうアドレスです。で、これ調べてみると、JPNIC で昔、管理してた PI アドレス返却されて、APNIC に返却したのが、またそれが再度配られているみたいな、そんな状況になってます。で、今は、そんな形で返されたものが、使われてるんですけども、これ、また、その後、それもなくなってしまうと、次はですね、連絡が取れなくて、APNIC をこう強制的に回収しちゃったアドレス。これも、そのうち、在庫で出て、在庫として出てくるというような、そんな感じで、どんどん V4 アドレスが、なくなってきているというような、そんな感じになってます。で、そうすると、どういうことが起きるかというと、次、勝手に、使おうという人が出てきますと。いうところで、別にちょっと注意喚起というわけではないんですけども、今こんなことが起こってますみたいなのを、ちょっと違うとこ、ジャノグでですね、2回ほどやりました。やりましたね。はい、松崎さん。はい。はい。はい、で、1回目がですね、2018年の7月、ジャノグ42というところでやりました。これはですね、移転の申請書。他のところからアドレスを譲ってもらうための、手続き、IPv4 アドレス移転という制度があるんですけども、それの申請書が偽造されて申請されようとしましたよと、そういう話を紹介しました。で、その後2022年、もう一回やりました。帰ってきたあなたの IPv4 アドレス狙われていませんかということで、これはですね、勝手にですね、経路が流されているという話でした。はい、これも紹介しました。で、今回3回目です。 これ何回やるのかなと思いつつ、はい、3回目、ちょっと場を変えまして、OPM で1回やってます。で、ちょっと同じような内容になるんですけども、今回、ジャノング56というのでも発表しようかなと思ってますんで、こんな話なんだというのを、なんとなく覚えておいていただけるといいのかなと思います。そうですよね。はい。はい。で、次です。で、大体ですね、ちょっと JPNIC で能動的に見つけるというよりはですね、大体問い合わせがあって、状況というのが判明します。今までですね、2件で、プラス1件、ちょっと申告があったやつで、JPNIC でなんとなく知ったのが2件で、あとは松崎さん系で知ったのが1件というのがあるんですけども、その割り当てを受けてらっしゃる方が、なんか知らないところから経路が流れてくるんですよというのが、まず、メールとしてあって、なんかちょっとあるあるなんですけど、僕が休みに入る前の日に大体来てですね、僕はなんか休みながらなんかメールをちまちま見るというような感じで、これ、なんだ、仕事納めの前の日にメールが来て、仕事納めの日にまずに、なんか連絡しながらやった覚えがあります。はい。で、ちょっとなんかどうなってるんかなというのが、はてなはてなはてなというところで、調べているところで、また追加でメールが来るんですね。はい。なんか契約のないとこなんですけど、どうすればいいでしょうみたいな感じで、はい。で、この辺からちょっと埒が明かなくて、次、松崎さんに助けを求めたというところで、はい。ちょっとこの数字だけご紹介しておきます。スラッシュ16の、今回のケースは、スラッシュ16の歴史的 PI アドレスというものでした。で、歴史的 PI アドレスなんやねんっていう話なんですけども、今はその、IANA、RIR、JPNIC みたいな、そんな感じの、階層構造で配ってるアドレスなんですけど、その体制以前にですね、インターニックみたいな、アドレスの管理団体からですね、直接分配を受けた、ちょっと歴史的な経緯があるので、歴史的 PI アドレスというふうに呼んでいるんですけども、はい。このアドレスがターゲットになってましたというようなところだけご紹介して、はい、この後は松崎さんにちょっと一旦振って、最後また戻ってきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。IIJ っていう会社でエンジニアをやってます、松崎と言います。よいしょ。で、僕の方からはちょっとテクニカルな方を中心に、この間対応した事例についてご紹介したいと思います。で、こんな感じの経路工法でした。まだ今回事案の対象の方からこの情報をおっぴらに言っていいよって、どこからも OK って言われてないので、ちょっとこんな感じというのを見ていただければと思います。ちなみに10点で後に666ってつけるのは、これ RFC7115 スタイルで、ちょっとおしゃれな感じの RPKI の、ドキュメントに突然出てくる例示方式なんですけども、レビューの時から666って IP アドレスの形式としてダメなんじゃねとかいうコメントがずっとつく。その後もエラッタでつくんだけど、ランディ・ブッシュが「いやいや、ちょっとこれでいいじゃん」って押して、そのまま RFC になってるので、後で皆さん一回見てみてください。ドキュメントの中に突然10.0.666.0スラッシュ24っていうのが出てきます。何はともあれ、こんな感じですね。全体としてはスラ16なんですけれども、それを結構ちぎってですね、21とか23とか、そんなブロックで、しかも、広報元の AS が散らばってるんですね。AS A、B、C、D ぐらいまで出てくるのかな。いろんな AS が、いや、俺たちこれ、経路広報許可してないよっていう人のアドレスを、共有してるのか、違う AS でとにかく分散させて見えにくくしてるのか分かりませんが、ちぎってお互いにぶつからないように アナウンスしてらっしゃると。しかもですね、最初の辺使ってないんですよね。0とか16とかその辺は全部抜かして、32あたりから使うのが今回の事例にとても特徴的なやり方です。つまりグレップとかですぐ引っかからないようにしてるのかな？わかんない。どういう意図があるのかわかりませんが、ちょっとそういう何らかの気遣いを、感じる。何か既存のそういう経路ハイジャックディテクションシステムの何かを突こうとしているような匂いがします。でも普通に経路検索したら見えるので、
わかりません。なんか世の中にはそういうシステムがあるのやもしれません。で、これ、実際に起こっちゃうと、結構めんどくさいんですよね。で、今時の経路工法なので、RADB に全部ルートオブジェクトがあるんですよ。全部あるんですよ。で、一個一個見ていくと、カスタマープレフィックスとかですね、プロキシーレジスタードとかですね、説明書きがあってですね、しかもこうメンテナーオブジェクトによくあるようなメインとハイフンエースなんちゃらっていう、あそこのエース番号とオリジンで指定されているエース番号違うんですね。RADB 皆さんもご存知なように、世界でまだ広く使われているインターネットルーティングレジストリではありますが、誰でも何でも登録できる、本当にもう、なんでまだみんなここ使ってるんだろうっていうようなデータベースなので、誰かが、もしかすると、勝手に使ってる方々の誰かが、じゃあ俺のメンテナーオブジェクトあるから俺が登録しとくや、これなんか年間200ドルでこうメンテナーオブジェクト維持してるからこれに使っていいんだよねみたいなことをやったかもしれませんし、よくあるのはトランジット、つまりこう世界にグローバルリーチャビリティを得るために、とりあえず聞いた経路を全部 ルートオブジェクトとして登録してくれる便利な上流 ISP がたまにいらっしゃるんですね。で、そういうところが自動登録したかもしれません。何にしろ、もうディスクリプションにカスタマーフリーフィックスとかですね、プロクシーレジスタードとか書いてあれば、そう偽装することも可能なので、もうどちらもあり得る、とにかくもう情報のすべてが信じられない状態なのが RADB です。そんなわけでですね、今の世界的には、いろんな RIR とか NIR に、独自の IRR がちゃんと立っているので、ルートオブジェクト、ルート6オブジェクト登録するときには、そうしたレジストリの IRR を使うことが推奨されてます。あ、カメラ、カメラ、カメラ、カメラ。メガネ、メガネみたいな。で、対抗措置として考えたら、やっぱ ROA じゃんってことになりますね。これ、RPKI の、オリジンオーソリゼーションの略で、RPKI でこのプレフィックスをこのエースから候補しますよというのを、電子証明書として発行することができます。で、RADB とは違ってですね、RPKI って発行するときにちゃんと資源ホルダーが、レジストリのシステムとかですね、レジストリの人に、依頼して発行するので、ちゃんとその正しく資源ホルダーな人がその意図を持って発行したと僕たちは思えるわけですね。なので、これをいっぱい集めてきてですね、自分のところのルーターに最終的にそのエッセンシャルな情報を食わせてやって、経路フィルターに利用できると。で、この経路フィルターとかですね、RPKIROA を使ったバリデーションのことを ROV、RPKI オリジンバリデーションと呼びますね。で、その持ってきた ROA に基づく情報と受信した経路を比較してやって、なんか違うぞと、こんなことをやるはずがないってこう証明書は言ってるっていうと、そのルーターの設定されているポリシーに基づいて、優先度を下げたり、広く実装されているところではもうインバリッドだとして、経路をリジェクトするみたいなことを実装されております。で、今回の場合は資源ホルダーの方に、紹介してですね、技術的にはこういうことが可能でございますと。一発ここはちょっと RPKROA やってみませんかっていうことで、快く皆さんできることはやってみようということになったんだよね。休み前だったので、今今すぐすぐ、分かりました、じゃあ今今すぐすぐということで、AS0 の ROA を発行することになりました。他のもあるんだけど、場合によってちょっと使い分けたんですけども、AS0 の ROA っていうのは、インターネット上、グローバルルーティングテーブルにはこのプレフィックスいないはずっていう主張ですね。もうどこでも使わないぞって、グローバルでは。もうどこ誰も候補しないからなっていうのが AS0ROA です。で、こいつをこのハイジャックされてた経路に対して、えいってピロンと、JPNIC のシステム側でこう発行してみたんです。凄まじいですね。 瞬間です。ほぼ瞬間です。スコーンとRADB にあったルートオブジェクト全部消えるんですよ。っていうのも2023年からRADB の、バージョンがバージョンアップして、RADB が RPKI 参照してるんですね。で、RPKI の ROA と矛盾するようなルートオブジェクトがそこにあった場合には、これを応答しないっていう機能がもう実装されてるんですね。なので、このおかげで ROA 発行した瞬間に、トランジットとかですね、グローバルリーチャビリティのために勝手に登録してたルートオブジェクトが全部見えなくなります。なので、彼らの正当性な根拠が一つ失われるんですね。それからの ROV が至る所にもう入ってるんですね。もうほぼ全ての経路情報が瞬間で消失しました。もうグローバルな到達性がほぼない状態に、この川端さんの指一本で ポチッと やれるっていう。しかもですよ、年末のもう、この勝手に使ってる人たちにも彼らのビジネスがあるはずですから、いろいろ使ってる、もう顧客とかいるかもしれないんですよ。それが年末のドキドキする時間に突然、あれ使えないみたいなことを、なんか、これセキュリティ的には大変珍しい事例で、悪者がこう、えへへって使ってるのをこう殴りつけるような、このお前たちの息の根、いつでも止めてやれるからなみたいな、このすごいパワーが ROA、ありそうだということがちょっと分かってですね、これはなかなかかつてない面白い事例だなと思いました。ただ一方で、ハイジャック経路がまだ見えてるところというのもありました。当然 ROV ってまだ全ての AS で実装されてるわけでもないですし、AS によってはですね、こことこことここは実装できたけど、こっちの BGP 接続はまだなんだっていうところもまあまああります。で、そういうところをすり抜けて、経路が残っているのがちょっと見えてました。例えばですね、そのハイジャックしようとしているエースが顧客、孫顧客とかにいてですね、そこからの経路を受けて、トランジットしているような事業者。これはお客側からの経路のチェックに ROV 使ってないっていうのもありますけれども、受信時に経路フィルター、大抵は何かあるんですけども、そこのフィルターの更新のポリシーで、どうであれば正当かみたいなチェックがですね、十分にされてない、特に孫顧客とかになった場合にはですね、機械的なチェック大変難しいので、こういうところを通じて、経路を受け取っちゃったネットワークはあります。あとはですね、そのインバリッド工法を持って、あるいはその上流になるエースと直接ピアをしている人たちで、国内とかではまだこう ROV 適用してないよっていう BGP のところもあるので、こういうところを抜けて、経路が見えてた場合もありました。で、あの時もこう JP にも、なんかうまいこと届いてるのがあるなみたいなのがありましたし、国内だと、ここ残り1経路潰せば大丈夫だみたいな場合ものもありました。これは広報元のエースからどうパスをたどって見えてるかによるので、 ROV が当たるともそこでも遮断されちゃうんで、それ以降一切見えないんですね。ただ言えるのは、すごく限られたネットワークだけでしかもう見えない状態になってるので、グローバルな到達性とかですね、何かのアプリケーションを使おうとか、何かメールを送ろうとか思った時にはほぼほぼ使えないようなネットワークになり果てちゃう。いうことです。世界的に見ると、大手の ISP、いわゆるティア1と呼ばれるようなところは、大体 ROV が適用終わっているので、そのせいでグローバルな到達性っていうのは瞬間失われますと。ただ、地域内で直接ピアをしている、さっき言ったような ROV されてないところを抜けるような通信に関しては、まだその BGP の到達性がそこではあるので、ありますと。言えるのは、RPKI-ROV によってこうしたハイジャック経路っていうのはかなり局所化できるような状態になっています。で、もうこのぐらいになると大体数経路ぐらいなので、こいつがトランジットをやめたらもう残り全部スパンと切れるなぐらいのところまで追い詰めれるんですね。で、この時も、 国内の事業者が一個トランジットに関わってた事例があったので、ねえねえってこう連絡して、この経路とっても怪しくてね、でこう今 ROA 発行したんだけど、そこ残ってるからちょっと一応確認して、あとこれ本当にこうその顧客から来てるかも確認しておいてっていうと、あ、確かにそっち側から来てますと、エース番号はスプーフされてないし、我々の設定上受け取るようになってたので、経路フィルターで対応しましたというご回答をいただいてですね、ほぼほぼハイジャックしていた経路が排除できたというような状況です。まとめるとですね、ROA っていうのはとっても強力な手段になってます。まだROV 適用されてないネットワークっていうのは多いんですけれども、今インターネット上で、グローバルに、通信できないと利用できないサービスいっぱいありますね。なので、その RPKI、ROV によってかなりそういう、範囲が局所化できるような状況になっているので、実質的に経路ハイジャックに対して、すごく強力な手段を我々持っているということが言えます。一方で、RPKI に関連するシステムとかですね、サーバー群の運用の重要性というのはますます上がるので、ここがちゃんと動き続けるように我々頑張っていかないといけないなと。で、特に大事なのは、RPKI に偽情報が入らないこと、間違った情報を出さない、これ、DNS もそうなんですけども、間違ったことを言うぐらいなら止まっててくれっていう、そう、止まるのは OK、止まるのは OK ですが、間違いだけは出すなっていうのが、モダンな RPKI のところになるかと思います。もうちょっと時間があるならおまけも喋っていいのかしら？ ちょっとぐらいある？
全然大丈夫。
大丈夫？でね、これを調べてたらね、全く同じプロファイルで、なんか結構デカめのネットワークがね、なんか影響してるようなものを見つけたんですよ。こっちは日本と全然関係ない、我々しがらみが一切ないので IP アドレス出しちゃえるんですけども、タイの TTT ネットっていう組織に、その大昔に、分配されたアドレスブロックすら15ですね。結構でかいですね。こいつが全く同じスタイルで、全く同じ候補元エースから候補されててですね。で、こう、ただこれ、コンタクト情報が、メールとか付随に載ってるのを全部到達できないものになってたんですね。で、一回ググったり、こう、いろいろ聞いたところ、どうも他社にサービスをすでに移管、移譲してですね、もう TTT&T はサービス自体は持ってないし、そもそもこの実態としてこの会社とかいうか法人はなさそうというような状態になっています。ただし、フーイズ上はまだ TT&T が保持しているように見えるし、ですね、コンタクト先のメールアドレスがなんか、政府の人のなんかメールアドレスなんだけど、でもこの go.th のメールアドレスにメールは届かないとかですね、もうちょっとこう不審な状態なんですよ。で、これもうアドレスが出てるので、皆さん手元で見ていただければ、まだ経路があるので見えると思います。いろんな細かい経路が出てます。しかもですね、時代というか時間に応じて候補元のエースが変わりつつあるんですね。すごいいいんですよ。で、当然こうした経路には全部ルートオブジェクトが発行されてますと。で、これをこう経路のこう歴史で見てみると、その昔分配されて2017年ぐらいまではどうも正当な方々がサービス用に使ってたように見える。で、ここからですね、2017年、経路をストップして、ずーっと何もなかったんですよ。で、2024年年末から、なぜか、我々が見つけた、経路ハイジャックの事例のところと同じ時点から、同じような手法で、なぜか経路工法が始まっていると。はあ。でも、まだわかんないですよ。まだわかんないですよ。だって、まだコンタクトしてないから、もしかしたら移転したかもしれないし、もしかしたらリース事業を始めて、なんか貸してるかもしれない。 ね、わかんない。で、資源ホルダーのみぞ知る状態なので、5月にタイのグってのがあったので行ってきました。あ、この T シャツ着てますね。あれ僕ですね。で、こう、タイのグみんなが集まってる前で、ですね、僕こんなの見つけちゃったんですよって、日本での経路ハイジャック事例と大変似ててですね、これ、大変疑わしいんですけど、誰かこの人知らないっていうのを聞いてみたんですね、壇上から。そしたらば、みんな、あ、知ってる知ってる、あ、ぶっちゃけ俺その IP アドレス手元になんかアサインされたことあるわみたいな人がこうわらわらいてですね、だけどあそこもうサービスやってねえよな、いや、あれ確かあそこに売ったんじゃねえ、いや、あ、でも当時のなんか関係者知ってるからちょっと連絡してみるやって、ごそごそごそごそで、今まだ連絡を試みていただいている状態です。当然タイサートにも報告申し上げ、一生懸命関係者を探してもらっているんですけれども、まだその最終的な、今この人が、この組織がリソースホルダーだというところまで、至れてないので、その今怪しい経路広報状態が維持されている状態なので、皆さんちょっとこう時間があるときに見てみてください。こんなふうにやってるのかっていうのが見て取れると思います。まとめその2としてですね、クイズ情報大事です。RPKI の ROA 発行するにしても、やっぱりその資源ホルダーの方に確認取らないといけません。なので、ここでコンタクトできるかどうかで、悪用をストップできるかどうかにかかってきます。で、こうした誰が本当に権限持ってるのか、権を持ってるのかわからないリソースがですね、世の中にいっぱいはびこっちゃうと、もしそれが悪用されてたりしてですもですね、誰も確認できないと。そうするとインターネット全体の治安も悪くなっちゃうので、コミュニティとしてですね、そういうのを見つけたらちゃんとコンタクトして、あるいはレジストリとしてどうやっていくべきかみたいなものを、議論していかないといけないんじゃないかなと思います。なので、ここにいらっしゃる方々は多分意識高いから、当然だとは思うんですけれども、フーイズとかですね、コンタクト情報っていうのはちゃんと、コンタクトできるアドレスとか電話番号というのをですね、そこに残して、万が一の際には連絡を受けれるようにというのを維持いただければと思います。僕の発表はそのぐらいで戻せばいいのかな。
はい。ちょっと正樹さんからは、実際何やったかとかですね、どうなったかとかっていう、ちょっと生々しい話が、聞けたんです。後半部分の資料は、今回公開しないので、今、会場限りの資料なんで、今さ、また目に焼き付けてもらえればと思います。はい。で、ちょっと ROA の話にまた戻ってきます。で、今ですね、左側の、この世界地図は、テーピニックの調査で、日本どれぐらい ROA 作成されているのかというところで、ちょっと中国が赤いんであれなんですけど、日本のところは73%ぐらい、そのアドレスに対して ROA が作成されていると。V4 が71%、V6 が79%みたいなので、それ取ったらそうそうな感じになりますというのが、エピニックラブズだと、こんな感じになってます。日本のとこ、ジェピニックの状況は、これちょっとその RPKI のシステムにログインする、アカウントベースの数になるんですけど、指定事業者が、大体35%ぐらい、PI の人たちが、10%いかないぐらいなんですね。ただ、アドレス数ベースで言うと、大体7割ぐらい、70%ぐらいは登録されているので、作成されているので、大手さんは、比較的その RPKI、ROL 作成っていうのは進んでいる。で、ちょっと残りの小さなところが、これから増やしていかないと、その利用率自体は上がっていかないと、そんな感じになっています。で、ちょっと指定事業者さんはそんな感じであれなんですけども、ちょっと問題がややこしくなってきつつあるのは、PI アドレスの割り当て先組織で、経路を流している方はいいんですけれども、実際経路を流してない方が、ROA を作成するかというところを、どういうふうにちょっと働きかけていかないとダメなんだろうなというのを、少しちょっと JP ニックではどうしようかなと思っているところではあります。で、今回さっきご紹介した方も、作成してなかったので、こっちへ作成しましたと というのが、1件ともう1件。で、あとは、この、グラフの数に、の母数に入らない方、返却されたアドレスっていうのも、勝手に、経路が流されているっていうような事例が、2、3週間前にありました。もうそれは、えい。もう誰に確認するでもなく、アドレスの範囲だけ確認して、えいって JPNIC でも AS0 を登録したというので、なんとなく過ごしているというようなケースもあります。はい。で、さっき、JANOG で紹介しま、あの、報告、発表しましたって話したんですけども、JANOG49 の時にですね、これもその経路は勝手に流されてて、連絡したら、止めてくれたんだけどっていうので解決はしてるんですけど、ちょっと予防的に AS0 を登録しとけばみたいな感じで、この時は、我々先の方に登録していただいたというような、そういう、顛末になってます。で、じゃあ AS0 必要ですかというところなんですけれども、APNIC ではもうすでに、提案が通ってまして、実装されています。2020年の9月にも実装されてまして、APNIC 管理下で割り振り割り当てをしてないアドレスについては、もう漏れなく AS0 を登録しましょうよというのが実装されてます。JPNIC への範囲は、JPNIC に割り振りをしているので、そこは JPNIC でやってくださいというような感じになってます。はい。で、ROA の作成削除は APNIC がするということで、手順は実は議論しませんというところですね。はい。で、ちょっと今回、一連のその対応からですね、少しちょっと思ったのは、やっぱりちょっと JPNIC の一担当者がポチッとしてしまうのも結構危険だなというところで、やっぱりちょっと皆さん自身で登録していただきたいなと。はい。そういうのを、思っている一方で、あとは勝手に、分配されてないところの AS0 っていうのは、必要ですかね、どうでしょうねというところを、ちょっとこれから議論ができればいいのかなというところで、ちょっと議論のきっかけとして、今、そのインターネットでこういうことが起こってますよというところを、今回少しご紹介をさせていただきました。はい。で、これ最後なんですけども、もうすでに多分皆さん、ROA 作成されていると思いますけれども、作成されてない方はですね、もう今すぐにでもですね、今日お家に帰って明日仕事場に行ってでもですね、ROA 作成していただければなというふうに思っております。はい。次のセッションが15分からなんで、ちょっと時間、あるところではありますが、もしも、質問ですとかコメントがあれば、お願いできればなと思います。ちょっとここでいただいた内容で、なんかちょっと使えそうなものがあれば、次、JANOG でまた、アップデートして、やりたいなというふうに思っております。はい。とりあえず、一旦私たちのここは以上になります。
はい、ありがとうございました。はい、では質問等ございましたらですが、ちょっと、リモートから、インバリットだけでも落としてる事業者ってどれぐらいいるんですかねと、松崎さんのところとかどうですかという質問なんですけども。はい。
IIJ さんも RPKI、ROV 導入しまして、基本的にピアとかトランジットからのところには ROV が適用されています。で、対カスタマー側に関しては、うちプレフィックスフィルターでガチガチにしているので、お客様からこの経路をこうしたいですよっていうのが、リクエストが来たらそれチェックして、フィルターを一個一個分ける、大変こうおもてなしの精神のフィルターになっているので、ROV とほぼ同様ぐらいの強さを持っているフィルター運用しております。で、世界のいわゆる ROV を適用したよっていうところは、具体的にはインバリッドを落とすというポリシーを実装されているようです。アプリコットの参加報告にもあったマレーシアテレコムとかもインバリッドで落としているというような報告されていました。
先ほど RADB あまり信用できないって話があるじゃないですか。で、一時期というか、結構 IRR からフィルター自動で作ってそれ適用するってケース多いと思うんですけども、そこって皆さんどうされてるんですか？結構そこって信用できない、もう全部全数チェックした上で書けるみたいな感じに結局なるんですかね、自動化というより。
IRR からフィルター作るときには、多分ツールでどのレジストリ、インターネットルーティングレジストリを使うかっていうのを指定できるので、そういうところで、信用できるものだけをやると。ただ、自分のカスタマーとかピアがですね、そこに、登録してない危険性もあって、そういうときには RADB をもう使わざるを得ない。なので、 まあ、ないよりはマシかみたいな、事故は防げるみたいな、ただその意図的な経路ハイジャックは防げないみたいなところの諦めが IRR のフィルターかなと思います。
あ、はい、ありがとうございます。ST の豊野です。まあ、今すぐ落とすべきだと思うので、川端さんがポチッとやればいいと思うのですが、ぜひ、ジャノグで発表する際には、というポリシーを作る場は、OPF ですという宣伝をしてきていただけると、その、ポチッとやって、インターネットの安全性、信頼性向上に資する、そのルールを作る場所は、多分この場所だと思うので。はい、この場所で議論すればいいんじゃないかなと思います。ポリシー提案になればいいかなと思います。まあ、普通は、あるいは、アンノーンは今通さざるを得ないと思うんですけども、登録してない人がいるけど、インバリッドは明示的に落としてる人結構いると思うので、まあ、インバリッドでコントロールするっていうのは、まあ、メジャーになりつつあるのかなという気はします。はい、なので、積極的に導入していくっていうのは、まあ、その登録する方も、フィルタリングする方も、そんなに恐れることはないかなと。いうふうに思ってます。はい、以上コメントでした。
2割不利な部分は比較的、まあ、ポリシーが通れば簡単なんですけど、残る課題は PI、歴史的 PI とか、そういう方々にアウトリーチしていくのは、たゆまぬ努力が、はい、必要なところなので、ちょっと皆さんのお知恵も拝借できればと思ってます。
思ってます。はい、コメントありがとうございます。ちょっとザログの発表の時には、まあ、もうちょっと、ブラッシュアップしたいなと思ってます。はい。
はい、ありがとうございました。はい、その他、ご質問等ありますでしょうか。
そうです。45分です。次は15分からなので、あと4分あります。ちなみに、今、皆さん、ROE を作成されて、どっちがいる方がいない方が
自分の最大、自分の PA は発行してるよっていうのは言いやすい。
じゃあ、発行してる方、作成されてる方、手を挙げてください。はい。ありがとうございます。まあ、いっぱいいらっしゃいます。はい。ので、まあ、もう、漏れなく入って手を挙げるような世界が来ることを祈っております。
今見る経路ハイジャックというのは V4 が多くて、V6 のあまり聞いたことがないんで、やっぱ V4 の方の興味というか、悪用したいというか、勝手に使いたいっていうモチベーションとか、なんかあるんですよね。
まあ、やっぱまだ V4 の方がリーチしやすいってことですかね。
まだ V6 がハイジャックされましたって話は聞いたことがないの
ま
で、
だない
まだないですね。
ですね。
まあ、確かに、まず、松崎さんおっしゃったように、ゼロ、第3オクテット0とか255とか、まあ、上と下は確かにあまり見ないですね。まあ、真ん中の250とか、250のすら24とか、なんかそんなこう中途半端なところ、なんでここなんやろなって思ってはいたんですけど、まあ、確かにあんまり引っかからなさそうだみたいな。はい。はい。
なんか余りがちなところみたいなところですかね。なるほど。はい。はい。他はよろしいでしょうか。はい。じゃあ、以上で、じゃあ、今回の発表を終わりにしたい
はい、
と思い
ありが
ま
とうご
す。
ざいまし
はい、
た。
川さん、松崎さん、どうもありがとうございました。